塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。前回はですね、お寿司屋さんを経営している二本松さんが築地市場に仕入れに行きまして、そして、車を運転していたのは奥様なんですけれども、運転していない二本松さんに婦人警官が交通違反の切符を切ろうとするわけですね。それに対して抗議していますと、今度は婦人警官が無線で暴行を受けていますと、築地署に通報しまして、駆けつけた5、6台のパトカーに乗っていた警察官に逮捕されてしまったというところで、前回終わったんですね。こんなに簡単に逮捕されちゃうのかと。日常にぽっかりと開いた穴にボンと落っこってしまう、そんなような形で冤罪に巻き込まれてしまうんですね。そして今日はですね、逮捕されまして築地署に連行されてからのお話の続きです。この事件は築地署による公務執行妨害でっち上げ事件というふうに名前が付けられておりますよ。早速お聞きください。
私が交流施設にね入れられた時、あなたね60人もらってね、婦人警官つったってね50過ぎのね独身女だよ。ヒステリーを起こさせる方が悪いんだよ。ただ有名だったんですよね、その婦人警官の署内ヒステリーが署内では超悪だったみたいな。
笑ってる場合じゃないですか。もう笑っちゃいますね、本当に。いや、
だから私はねその時何もちょっと言葉が出なかったんだけど、ってそんな感じだけど、そんな処理は自分でしろよと警察が、そんなこと思いましたね。もうそれほどねもうめちゃくちゃ。
あ、そうですか。あの弁護士さんには何日目でお会い？
いやいや、初日もすぐあのうちの会が連絡して来てくれたね。弁護士が民事しか知らないで、刑事の手続きがよく分かんない弁護士だったんで、まあ、あんまり役に立たなかったですね。
じゃあその弁護士さんはあまりなんていうか力に ならなかったと、
まあ、なってくれない。あまりならないね。
あ、そうですか。
だけど何がどうまで一番知ってるのは警察で、警察がもうどんどんどんどんその婦人警官が嘘を言ったんじゃなくて、婦人警官が言ったのは嘘がダメだから、はい、違う嘘を全部自分たちで作ってどんどんどんどん変遷させたっていうのがこの事件なんです。
なるほど。
そして警察、築地警察だけじゃなくて、それを持ち上げたところでも築地警察の嘘の書き方が下手なんで、これじゃやっぱり事実をちょっとおかしいなと、裁判官に思われそうだと、はい、それで今度検察官がまた嘘のまた違うシナリオのもとにストーリーを作って供述証書を作ると、うん、だから婦人警官なんでね、まあ、確かに大元は婦人警官だけど、一番最初の発端はね、だけど 10% とか 20% の罪しかないじゃないですか、うん、本当の悪いのは築地警察の捜査官であり、交流所を出した署長だし、検察官であり、そんなねずさんな書類を見逃した交流裁判官、またそれで交流延長、交流の10日間もしながら交流延長っていうのを普通しなくて済むのに、まだ終わってない未了だという、たったそんな理屈にもならない理由をねやるだけであと10日間も交流されるんです。そんな安易なあの交流システム、人質司法システム、こういうのがねあってね、私にねなんとかねあの警察官もねもうあの2回目に会った時、大体私の人柄もみんな分かって、 検察官が相手でももうあの初めあなたって言ったら1回目はあなた、うん、2回目は日本松さんになって太田お宅のお店ってね有名な店なのね、うん、行きたい店ね、私もね結構お酒好きなのとかなんとか言うわけ、じゃあ来てくださいよとか言ってたらそしてだけどあの一回ね私も全てをねその短期間たった5分の事件なんで、うん、あの短期間のこと全てを覚えてないじゃない、うん、全部見てないから、うん、それで実況見分させてくださいよと、私もちょっともう一回確認してみますよと、じゃあもう少し止まっててねってそれで交流延長されちゃって、
最終的にはお店に復帰するために
自白調書を、ね、書いてくれっていうもんで書いたんですけど、はい、どういう自白調書か、その前にその警察官が初めなんかね裁判官の 判決のように言うんですよ、非事実の非事実ね、うん、腕を、ね、肘で女性警察官の胸を7、8回ついたのは1回もなかった、うん、嬉しいよね、あやっと認めてくれたかと、うん、2つ目傷害は自傷、自分で怪我したと、うん、もうこれでもうじゃあ証人がいてそれの供述書も持ってながら最後なんて言ったか、でもね日本松さんね婦人警官も日本松さんもねちょっと興奮してたから、うん、婦人警官の持ってたねカバンに触れなかったとは言えないんじゃないっていうわけ、いや確かによ押されたら触れたことは触れたけどだけどね判例によってあのその触れただけでもね公務執行妨害になるって判例がある、山本さん判例と戦う気ってこういうわけよ、ふざけるなっていう思うじゃない、だけどそのつぶやくんだよねその検察官、女の検察官ね、だけどね無実っていうのはねあの上司が許してくんないのよって言うから、
警察の上司が許して
くんない、検察官、
検察の上司が、うん、へえそんなことまで言っちゃうんですか、
もうだって何でも言ってますよ、だってあの婦人警官が来た時にあの婦人警官はお宅の奥さん見てね挨拶も顔も上げないから無視されたと、だからムカッと来たっていうのを私に言ってるわけよ、うん、それで女房は私下無視しただけで、うん、あの顔合わせたくしゃべりたくないからやってたんだけど、ムカッと来てそれで私が私のところに車の前にいた時私がどいてくださいって言ったから余計ムカッと来たんだろうね、うん、そんなことまで話してくれなかったら私分かんないもん、
あそうですか、
話してくれてるわけ、うん、だからすごく仲良くなっちゃって警察官
でもね、ああ言えばこう言うでなんか全然理屈が通らないですよね、
いや理屈通らないんだけど私としてはそれねもうサインする前にねもう警察検察を訴えるともう思ってたから、もう決めてたから、
あじゃあもういいやっていう、もう
決めてたけど、はい、それがあっても勝てると、そしたって私に免許証見せろって切符カバンを押し付けてたでしょ、はいはい、私運転してないの、うん、運転してないのにそんな権利ないじゃん、うん、だからね、だからそんなの公務執行妨害にならないんじゃないって言ったんだよね、だけどね慌てたよね、
あ向こうが、
向こうはそれは慌てるでしょ、公務執行妨害形成できない、判例によってだってできないから、本当はもう起訴したら、ま、逆に負けちゃう、
その時点でもうその刑事事件とか冤罪について多少知識をお持ち
の、いや全然ないですよ、全然なくても普通のねあの常識で分かるよ、公務執行妨害っていうのは私はね逮捕された時分かんなかったけど、うん、弁護士に聞いたんですよ、はい、あの面会に来た時に、うん、公務執行妨害って何と、うん、障害って何っていうのを聞いたわけ、うん、だけど公務執行妨害っていうのは正しい正当な職務をしてる過程で暴行を振られたり、うん、失礼なこと言われたり脅されたりしたら公務執行妨害なんだけど、私は運転もしてないんだから、うん、道路交通違反もしてないんだから、うん、そんなのは絶対でも公務執行にならないっていうのは、うん、その時にはもう分かったな、うん、ちょっと反発しました、うん、だけどそれをやんないと起訴するって言ったら、起訴したら100日くらい出られないかも、うん、だから100日出られないのはきついじゃん、普通サラリーマンだってクビですよ、うん、 だから私だって未然のことが大切だから、じゃあこれまずやっぱしょうがないと思う、ま、そういうふうに脅されたらね、もうじゃあ自白調書書いてすぐ出ようと、うん、すぐ出してくれます、その日のうち。
あ、そうですか。
そうです。
で、まあその時はもう、
もうその時は、
ね、最後やるぞと思ってたわけですね。
もちろんもちろん。その3日後ぐらいにもう一回築地警察に行って、あんたたちの名前何とか言ってね、名刺もらったりね、うん、もう入警察に警察がって入ってきます、うん、4回。
結構ふてぶてしいですね。
ふてぶてしいんじゃなくてね、うん、当たり前ですよ、これが普通ですよ、うん、要するにね、警察官ってね、そんなめちゃくちゃものやんのかと、うん、こんなのをね、野放しにしていいはずねえと。
まあ、そりゃそうですね、うんうん、で、その裁判を起こすまでは どのように。
いや、はっきり言って、あの刑法とか刑訴法、民訴法、国賠法、全く知らないわけですよ、はい、だから店が忙しいから、あの店が終わってから夜寝ないで勉強して、だから1日多分2年間ぐらいやっぱり 2,3 時間しか眠れないで本読んだりいろんなのを勉強したよね。
弁護士を探すっていうことじゃなくても自分で勉強しちゃう。
だって弁護士、あの2人ね、弁護士つけて、刑事件に詳しい弁護士もつけたんだけど、その弁護士にすぐ言ったんですよ、やってくださいと、国賠やりましょう。弁護士なんて言ったの？国賠は勝てない、国賠は長期間になる、たとえ勝ったとしても報酬はスズメの涙、私たちは国賠裁判は受けないことにしております、よろしくってやって丁寧に断られたよ。
そうですか、うん、
だから自分でやるしかないじゃないですか、あの弁護士がやらないと、でしょ。
そうそう
ね、弁護士でもね、そんなちょっとね、あのこんな簡単な事件でね、やんない、国賠っていうだけでやんないと、こっちは分からなかったもん、
はい、
ただ国賠っていうのは闇ですからね、それを知ったのは勉強しただけでも分からなかった。
あ、そうですか。
勉強しても分からなかったけど、裁判始めて 2,3 年してやっと、あ、国賠ってこういう事件だから弁護士も引き受けないのかと。だから要するに憲法違反の法律なんですよ、
はい、
国賠法というのは、要するに原告になったこっちが被害者だから被害を訴えてるのに、加害者の方が全部資料を持ってるわけです、証拠、それを全部隠していいと、都合の悪いのは隠していいという法律なんですよ、こんなのね、要するに人権を蹂躙しておいて被害を与えてながら、加害者は証拠を隠していいから証拠がなければ無罪になれると、こういう法律、おかしいでしょ。
そ、まあそうですね。
最新のさらにまた 6% しか勝てない。
でもそれでもやろうと思われた
んですね。いや、やろうと、そ、私はね、もっと簡単だと思ってたの。
あ、そうですか。
はっきり言って
やるしかないとかじゃなくて、
無知もお前というかね、無知のなせる技なんだけど。
あ、そうですか。
だけどまさかね、あの NHK で、あの逆転人生っていうのが出た時に、指宿先生っていう刑事訴訟法の、まあ、一人の権威ですよね、その人が言ってましたけど、二本松さんのね、起訴猶予であっても有罪なんだから、有罪のまま勝ったのは昭和22年のね、国賠法の制定以来初めてなんですよ。そのぐらい難しい。だから何十万件今までやったかもしれないけど、初めてなんですって、有罪で勝った。だから今国賠戦ってる人は無罪を取ってからだから、勝つチャンスはいっぱいあるんですよ、それでいろんな資料いっぱい刑事事件の時に出てるから、私の場合は何もない、交流上の非事実だけ、こんなめちゃくちゃなことあります？それで普通だったら冤罪だよっつって訴えてんだから、冤罪じゃないっていうのを国側がもう一回立証しなくちゃいけないはずなんですよ、
はい、
あっちは立証責任の転換っていう言葉、あの法律用語があるんですけど、転換しなくちゃいけないのにそういう規定もない、要するに国賠法っていうのはどういう法律かっていうのはもう分かったのは、本当に分かったのは、公権力の犯罪、刑事事件の犯罪を例えば犯した警察、検察、裁判所は、それを隠しても責任を取らなくていいと、 いう法律、こんなおかしくないですか。
そうですか。結局何年かかったの。
結局事件から9年も。
事件から9年。
本当にね、被害もね、私だけじゃなくて妻も会社もみんな受けてるわけですよ。だからそういう被害についても全くね、裁判官というのは全く無視する、そして軽視する。もう本当ね、裁判官のね、意図的な犯罪だと思う、国賠裁判。私は今度例えば NHK で逆転人生で勝ったみたいだけど、勝ったのは 10%、 90% は負けてるって言ったけど、裁判で負けてるんじゃなくて実際には負けてない、勝ってる。だけどこの過程で警察、検察、裁判所の罪、そしてかつそれが属している地方公共団体、私の場合東京都、国、法務省、この役人たちがそれを全部知る証拠を持ってながら、彼らも本当はそれを是正しなくちゃいけない法務担当の人間が、自分たちが今度率先して嘘をついて虚偽公文書を作って、それで反論してるわけです。だけど私はそれに一心勝った時でも、どう見ても警察の責任を負わない、もう追及しないと、こんなのやった意味がないと言うんで控訴もしたんだけど、東京高等裁判所の白鳥文子、この名前はもう絶対忘れないですけども、本当こちらが書いた文章もほとんど読んでもいない、それで何はともは結論ありきで、警察、検察、裁判所は責任がないと、そういう判決を下した。日本のね、今裁判って本当にね、日本人がもっと本当に真剣に知らなくちゃいけないほど、もう堕落してます。
そうですか。
婦人警官をスケープゴートにしてトカゲの尻尾切りしただけ、だけど組織の警察、検察、一番悪いところ、東京都、法務省、これの罪は認めなかった。だから白鳥由美子って忘れない、最悪 の、 裁判官です。
あ、そうですか。警察、検察の方は目撃証言はもう全部無視したってさっきおっしゃってましたけど、
そうそうそう、
目撃証言はもう自分たちで集めた。
そうそう、もうその翌日、警察はその当日いっぱい集めてるのに、出さないわけ、みんな不都合だから、不都合なのは出さなくていい、ふざけてるじゃない。でうちの家内がその初日翌日に、翌日とあと不思議なことにね、3年後ね、市場にみんなまたビラまいたんですよ、その時それを見て、覚えてるよあれ、ひどかったねっていう目撃証人が見つかって、計4人になる。それでみんなね、あれはね、私証人、目撃証人にしてあげるよって、
法廷に立ってくれた。
いや、立ってくれるって言うんだけど、裁判官が認めない。したらそれやるともっと不利になる。要するに警察、検察、公共機関、国を、法務省を悪くし、その組織は責任を取らせないためにスケープゴートにしたのが婦人警官。
そうか。
だから婦人警官は今はみんなね、後からね、いろんな放送をやった時に、婦人警官は謝りましたか、今どうなっていますか、罰せられていますか、私はこう答えて、罰せられてるはずないじゃないですか、だって自分がみんな嘘書いたんじゃなくて、その相手が、警察、検察が嘘書いたのに反抗した、指示しただけですから、それのただの操り人形ですからね、優遇して、それのやった過程をね、婦人警官がどっかで例えば違う弁護士とかジャーナリストとかに喋ったら大変じゃない、そしたらもう検察、警察ともう全部嘘がバレちゃうから、監視はしてんじゃないですかって。
あ、そうですか。
監視はしてても優遇はして、だからお金には絶対困らせないだろうし、そういうのが今の日本の思考ですよ。そこまで堕落してるんだ。
当然謝罪もないし、
取材も全部断られますよ、突撃してみようっていう、林さん行ってみたいって言ってんだけど、
不当逮捕の著者の、
そうそうそう、はい、
そうですか。いや、でも最終的に国賠で勝ちました。その時はどんな気分でした。もう当然だよって。
いや、当然じゃなくて、
やったっていう、
いや、やったっていうよりも、一審の時は もう本当に裁判官で堕落してんなと、それが本音、最低っていう感じ。こんなのがね、裁判長って言ってね、なんか一人前の顔してるのはね、本当ね、あの私は無学な一市民ですけども、まあ、少なくとも常識的にはこちらの方が優れてるなと、そして人間的にはね、あのちゃんとね、事実を事実として分かる理性はあるよと。ひどいね裁判官は。2審の時本当にぶん殴ってあげたかって、あんたね裁判官やめなさいって言いたいぐらいのね、そのぐらいのレベル。
そうですか。あのちょっとあの話変わっちゃうんですけど、あの二本松さんがこう国会で戦ったっていう事実、国会で勝ったっていうことは、他の事件や裁判にも何かしらの影響を与えていると考えですか。
反省するような組織じゃないでしょうね。自浄努力をできるような組織じゃない。だから初めその事件の時は、例えばあの郵政不正事件の時の、あの時はあの警察官が2人逮捕されたけども、あれもみんなあの内部告発ですよ。だから内部告発しかないけど、その時の内部告発した時点だけは反省したふりをするけど、今の検察したって取り締まり、検察をあの捜査したり取り締まれるところが、そういう機関がないんだから、一般のね、国民あの組織だってあの犯罪を犯しても取り締まるところがない、取り締まるところは自分のところだけだと思ったら、やるわけない、悪いことばっかりやりますよ。だから今政財界でもあの悪いことやっても検察も大体牛耳ったなと、裁判所も牛耳ったなと。だから原発でもどんなにね黒い雨が降っても補償しなくてもね、あの地裁はダメでも高裁で逆転して、ひどい時は高裁をもう逆転させて最高裁で、あの戻しちゃえばもう多分あの冤罪の犠牲者は死ぬだろうなとか、こんな風にやってしか思ってないんですよ。そのぐらい非人間的な非民主的な慣習独裁主義でも、これが今日本です。
ちょっと暗淡たる気持ちになってきますね。
暗淡たるってね、こちらだってねもう馬鹿らしいけども、あの知っちゃったからね、やっぱりこれはねみんなに知らせてあげたいなと、そうですね、私は思ってます。
あの最後の質問なんですけど、あの、まあ、ご自身が冤罪を体験されまして、人質司法、まあ、未だにずっと続いてますけど、この人質司法についてどう思われますか。
人質司法っていうのは冤罪を作る時のもう一番有力な手段の一つです、要するに勾留を長引かしておけば真実の証拠を隠して、偽の証拠を作り上げる時間がいっぱいあるじゃない、そしてその間に交流をずっと伸ばしておけば、その人間性の人間性がもう弱くなって、自分たちの脅しとか還元に乗りやすくなるじゃん、これはいい手段ですよ冤罪作り。要するに自分たちの犯罪を隠すためには、もう人質司法を絶対なくしたくないよね。だからどんなに検察審査、あの審査会やってもダメだし、検察、まあ、構造改革をねしなくちゃいけないという会議があったって、検察官とかそういう法律関係の人間、裁判所とか、警察官が出てくるわけじゃない会議に、そしたら多数決になったらさ、その人は人権が通るに決まってるんだ。だからだって彼らは変えたくないんだもん、人質司法は取っておいてもらわないと自分たちが今度は犯罪になっちゃう。
そうですか。
そして台湾みたく憲法裁判所っていうのがあって、そういう検察官自ら動かないと本当自分たちも犯罪になっちゃうっていう意識があって、検察官そのものが、検察総長そのものが冤罪の撲滅に動くっていう国だ、そういう民主的な国はともかく、日本なんかはもうそれを 自分たちのところにだけの独占的なあの基礎権というのがあるわけです、うん、検察官のねだけのね。そうじゃなかったらもう今そういうあの体制になってるから、法律とか体制になってるから、自分たちは犯罪を犯しても冤罪作りやっても忘れられないんだと思ってますもん、うん、みんな知ってますよ。だから検察官そういうところまでは多分ね、あの OB でもなかなか言わないと、
うん、
だけど本当におっかないんですよ。もしそれになったらもう検察官もう瓦解しちゃいますよ。検察
闇ですね。そうですか。
闇になるように法律が作られてるんだろうし、うん、だから国民がもっときちっとあの現実を理解して、これじゃ日本ダメだよと、うん、それを声を上げて、これを主流派っていうか守ろうとしてる勢力をやっつけないと、
うん、
そうですね、それはやっぱり選挙であるんだけども、うん、なかなかそこまで、日本人全体の多数の人間がね、まあ少数の人間で分かってる人間はいっぱいいると思うんですけども、うん、多数の人間がそういう動きを起こさない限りこのまま続くでしょうね。
そうですね、はい、分かりました。まあ、あの今メンバーになっていただいている番組も、まあ、本当小さな番組なんですけどね、もう少し PR をたくさんして声を上げていかなきゃいけない。
本当ですね、
はい、今後ともよろしくお願いします。
いや、ご上手、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。こんなに簡単に逮捕されちゃうの、こんなに簡単に犯罪人にさせられちゃうのっていうことも、驚きますけれども、警察や検察っていうのは自分たちの罪を認めないんですよね。ミスを犯してもそれを覆い隠そうとする、こういうことをする組織に権力を持たせると本当に恐ろしいことになるんだなということがね、本当にしみじみと伝わってくる内容でしたね。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪事件まで、世の中にはまだまだたくさんの冤罪事件が起こっています。これらが一部の不運な人たちに起こった特殊な事例ではなく、冤罪がどんな人の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えしていくのがこの番組の目的です。番組を長く続けるためにも皆様からの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。最後にもう一つお知らせがあります。現在発売中の CD フリー袴田インストゥルメンタル2曲入りの CD なんですけども、日本プロボクシング協会袴田岩支援委員会公認、冤罪犠牲者の会公認、キムムフィルム公認、そしてクライムインフォが推薦してくれている CD ですね。冤罪のことをですね、いろいろな方に分かっていただこうと、冤罪って知ってるなんて話しかけただけでですね、結構ドン引きになってしまう人っているんですよね。そんな方のためにですね、音楽が冤罪支援の入り口になってもいいんじゃないかなということで、作った CD がこのフリー袴田です。 Amazon や CD ショップでもお買い求めいただけますのでね、ぜひ聴いてみてください。